土日にわたってお送りするポッドキャストウィークエンドレコメンドタイムリッスン、今週の後編いよいよスタートです。さて、小磯和成と
花岡慶子が
MC 当番でお送りしております今週のウィークエンドタイムリッスン、
ウィークエンドレコメンドタイムリッスン、
ウィークエンドレコメンドタイムリッスン、
はい、
なんつった俺、
ウィークエンドタイムリッスン。
はしょっちゃった。
はしょっちゃった。もうなんでそんなはしょって気をせくのかねえと思ったら、はい、次のレポーターは
私です。
はい。
で、私が持ってくるものといえば、
はい。
お酒です。
そうなんですよ。
酒が飲めるぞということで、
はい。
僕はね、うん、悔しい。
どうしたんですか？
どうもこの毎回、まあ月1くらいでしか収録してないんだけど、はい、こう今までに何度もご紹介しているサントリーのビール、うん、クラフトセレクトシリーズの発売時期と微妙にずれる、
はい、あー、収録日がなかなかタイミングが合いませんか？
そう。なのでだいたいもう発売された次の月にご紹介することになってしまうので、はい、
あー、なるほど。
そこが私は悔しいんだけども、
あー、
それでもまあ、うん、紹介はするんですけどね。
そうしましょう、そうしましょう。
というわけで今日お持ちしたのは11月4日発売サントリークラフトシリーセレクトシリーズの中からゴールデンエールとインペリアルスタウト。
はあ。あ、こう今その2本は、うんうん、その缶の色も、まあ、全く違うんですね、
うん、そう、ゴールデンエールの方はそのまま、その名の通り金色、まあ、金ですわ、う
ん、はい、はい、そして
インペリアルスタウトの方はですね、こう高貴な紫色とでも言いますかね、
本当綺麗な色ですね、はい、はい、まずは
ゴールデンエールですよ、さあ、いかにもビールという色をしてますね、
うん、どうだ、
はい、
あ、では、
まだ香りだけでいいんじゃないですかね、はい、ついでにインペリアルスタウトの方もね、
スタウトってこの間私勉強させていただきました、黒ビール、
お、その通りです、
おー、あ、そうそう、この色ですよ、
はい、
はい、
ちょっとね泡が落ち着くまで待ちますね、
やっぱり香りは香りからしてちょっと違うんですよね、
そうやっぱね、ローストバクガと言いますかね、
うんうんうん、あ、ゴールデンエールの香りの方がすっきりしてるような、
ね、ああ、そうかもしれないですね、華やかな香りという表現してますけれどもね、うん、ちょっと泡が落ち着くまで待ちます、はい、ビール待ちです、
ビール待ち、
ビール待ちです、
ビール待ちってあるんですね。小磯さんの回ではだいたいビール待ちがあるんですよ、
はい、というわけでゴールデンエールの方はね、
はい、
泡が落ち着きましたんで、
はい、
じゃあ花子さん飲んでみますか、
ではいただきます、あー、うん、
どっちかというと正統派ビールじゃないですかね、こちら
はね、そう思います、ただ、うん、そんな苦味がないですね、うん、
その通り、
うん、
このサントリークラフトセレクトシリーズはですね、
はい、
旨味、香り、苦味、ボディという、
はい、
まあ、4つのポイントについて、
ええ、
まあ、ポイントがついてるんですね、これが強いよみたいな、これ旨味、香り、ボディは4ポイントで苦味は2ポイントということで、
はい、ああ、でも私みたいなこう普段ビールちょっと苦手だなっていう人にとっては非常に飲みやすいビールじゃないかなと思いますね、
オーソドックスなビールでありつつも苦味を抑えた、うん、これは飲みやすいタイプ、
そうそうそう、うん、飲みやすい、うん、ちょっとあのノンアルコールビールの味に似てる気がしますね、
ああ、なるほどね、はい、そう言われればそうかも、
うん、
香りが立ってくるって感じですかね、
うん、そうですね、うん、
さあ続いて旨味とボディは5ポイント、はい、香り4ポイント苦味3ポイントのインペリアルスタウ、はい、花子さん行ってみよう、
いただきます、うん、確かに苦味はゴールデンエールよりかはあります、
うん、
あるんですけど他のコク、
うん、
コクによってその苦味がこう嫌な苦味になってないんですよね、
そうね、なんか飲みやすいですよね、
うん、非常に飲みやすい、本当にそう、
舌触りが滑らかというか、
あの缶にも書いてあるんですけど本当にフルーティーな感じ、
うん、
あの前そのスタウトビールを
ギネスビールね、
ギネスのね、うん、 ビールを飲ませてもらった時にも思ったんですけど、本当になんかこうちょっとワインというかそういうコクの深さを感じたんですよね。
なるほど。
これにも共通するものやっぱりありますね。
そう、まあこのインペリアルスタウト、まあインペリアルって要はあの、はい、皇帝のとかそんな感じじゃないですか。18世紀のロシアの女帝エカテリーナ2世が贔屓にしていたビールらしいという、
はい、うん、あ、それをまあ再現したというような味ってことですか。
そういうことですね。
高級な味しますもん、
うん
うん、お上品
な、なんかね、飲みやすい感じでね、
さ
あ世の中でも黒ビールと普通のビール売っているお店で大体やっているのがですね、
え、今ね、
ハーフ&ハーフって
混ぜましたよ。
結構クラフトセレクトシリーズ2種類同時発売、1回だけパンプキンの時だけ1種類で、他の時は大体2種類で、今回このあえてこのゴールデンエールとインペリアルスタウトをぶつけてきたのは、このハーフ&ハーフもお試しあれということではないかと僕は思い、今混ぜてみました。どうでしょうか。
見た目は
ちょっとね、まあ、ちょっと黒ビール多かったかな。じゃあこっちゴールデンイエール多めにしてみよう。
あ、そっか、その比率も自分で変えられるっていうのもいいかもしれないですね。
では
いただきます。
うん、
あ、
これ飲みやすい。
これは美味しいかもしれない、うん、美味しいですね。
なんかどっちともとんがった感じがなくなって、
うんうんうんうん、
スイスイ飲めちゃ う,
あの両方のいいとこ取りをした感じ。
これ今思いつきでやったにしては意外と正解だったっ。
正解正解美味しい、
よかった。
わあ、なんかビール苦手って気軽に私言ってましたけど、
田中さんただの飲まず嫌いだったんじゃないですか。い
や、そうだと思う。知らないから苦手だったっていうだけかもしれないですね、う
ん、あとはね、あのちゃんと美味しいビールに巡り合ってなかったかもしれないですね。
そうかもしれないですね、
うん、こういう手の込んだ作り方をされたビールはちゃんと美味しいものが多いですから、ぜひぜひ
ね。しかもこんなにいろいろ解説をしてくれる人が周りにいないんですよ。
そう
そうそう。なのであのこの苦味がとか、うん、このコクがとか、うん、旨味がっていうのを聞いてると、あ、これがこうかとか、うんうん、あ、この香りがそうなのかって思って飲んでると、うん、なんかね、うん、美味しく感じるんですね。
まあね、まあ結局味覚は人それぞれだけど、多少のうんちくもね、たまにはあってもね、
ね、
お酒の場としては盛り上がるようにしますね。
いや、いいと思います。
さあ12月15日にはですね、クラフトセレクトシリーズ次のがもういよいよ発売ですわ。
お、予告、
アンバーエールとインディアペールエールっていうね。
何ですか？
アンバーエールはね、まあ結構オーソドックスな昔のビールに近いというか、香り高い感じ、インディアペールエールってのは、もう究極までホップを効かせたものすごく苦いビールらしい、僕はねこれ楽しみです、ね、
あ、もう本当にお、はい、好きな方にはもうこれぞっていう、
ね、僕苦いビール大好きなので楽しみです。
うわ、じゃあそれもまた来年になるかもしれないですね。
来年かな、
はい、
ご紹介できればいいなと思っております、
うん、楽しみにしてます。
はい、
ありがとうございます。磯
和成のビールご紹介コーナー、
ありがとうございました
。
酔っちゃうな。
目指せオンエアサバイバレッスン。
さて、このコーナーサバイバレッスンは私たちの事務所タイムリーオフィスの新人レポーターたちがおすすめを持ってくるコーナーです。
ただしこちらは事前収録のサバイバル方式、つまり録音したはいいものの配信されるのは面白かった人だけという過酷なルールになっております。
そして配信登場回数が増えていくとレギュラーレポーターに昇格できるというわけです、さて配信になるのは一体誰なのか早速聞いてまいりましょう。どうぞ。
次のレポーターはこの方です。
元気女子大生20歳のマムです。
マムちゃん、ようこそ。
よろしくお願いします。
はい、夢が満ちると書いてマムちゃんです。
はい、
もうピチピチ現役女子 大生。
イエーイ。イエーイ。
ありがとう、合わせてくれて、今、テンポをね。まむちゃん、女子大生、楽しいですか？今、何年生？
今、2年生です。
2年生。
はい。
どうですか？大学2年生って今。
楽しいですよ。
楽しい？
はい。あと1年後には就活が始まるので、
そうだ。
今しか遊べないかなっていう感じがしてますね。
女子大生って、はい、今、何して遊ぶの？
今もうでも普通ですよ、うん、本当にカフェで語ったりとか、うんうん、美味しいもの巡ったりとか、うんうんうん、そう今日もタピオカ飲んできました、うん、お友達と。
あのタピオカってさ、はい、あれでしょ、あの太い太いストローをぶささって飲むやつでしょ。
言い方が悪いですけど
ドボドボってこう飲む食べみたいな感じの飲み物でしょ、
は
い、
おすすめです。
美味しいよね。
美味しいです。
私もさ女子大生じゃないけど飲んだよ。
あ、いいじゃないですか。
いちごの入ったやつ。
いちご、
いちごの果肉が入ったやつ。タピオカと
いいですね、うん、それ
ジョボジョボジョボっと
意外と、ね、お腹に溜まるし。
そうなの、はい、意外といい値段するよね。
まあ
ね、
まあ、
ランチ1回分ぐらい意外といっちゃうのない？500-600円、480円とかあったよ。
嘘、私そんなとこ行ったことないです。
マムちゃんが飲んでるタピオカっていくら？
はい、私300円前後ですよ。
いやーリーズダブル、どこそれ？
下北沢にあるんですけど、うんうんうん、パールレディっていう、うん、すごい有名な。
本当、
はい、原宿にもありますし。
あら、真珠夫人行こうかしら。パールレディね。
あります。
真珠
新宿って聞こえた。
パールレディね、
はい、
パールレディのタピオカは300円前後
です。
300円前後で飲めるの、
はい、
あれでしょ、私が思ってるタピオカと合ってるよね。
多分
ドリンクにタピオカつぶつぶが入ってるやつでしょ、
は
い、
そうです。タピオカはでんぷんでできてるんですよ。
うんうんうんうんうん、はい、
合ってます。
合ってる？でんぷんだっけタピオカって。
で
ん
ぷ
ん
です
。まあ置いといて、はい、まあこのタピオカはね、じゃあ下北沢のねパールレディだとね、はい、ちょっとリーズナブルだからね、飲みに行ってみたいと思いますけども、はい、さあ今日はどんな話題でしょうか？
はい、今日はですねコスプレというネタできました。
あら、私も大好き。
あ、本当ですか？
好きですよ。もうほらもうすぐクリスマスじゃないですか。
そうなんですよ、うん、クリスマス何しようかちょっと悩んでるところなんですけど。
何、トナカイ派？いや、サンタ派？
サンタ派ですね。
やっぱね真ん中行くよね、はい、でも私もほら何年か前、3年ぐらい前かな、はい、ミニスカサンタになってさ、スナック行ったの、
はい、
引いてた
いいじゃないですか。でも自分が楽しければ。
そうだよね、
はい、
うん、
でもぜひ今度写真見たいです、
うん、どうもありがとうマムちゃんいいんですよ一人で楽しみますからなところさんもうね、まあ、クリスマスも近いしね、
はい、
まあ、そういうコスプレとか楽しいし、
はい、私今年はハロウィンで白雪姫になりました。
いやー、ちょっと写真とかないの？
ありますよ。
ハロウィンはもう今年はさ土曜日だったから、は
い、そうですね。
まあ本当にニュースでも取り上げられて大盛り上がり。白雪姫かわいいちょっと膝丈のね黄色いスカートで、はい、水色のこうビスチェで、はい、赤いリボンで、赤いリボンも頭につけてかわいい。
そうなんですよ、なりきりました。
いや、お友達とこれちょっと、ね、はい、なんつったっけ、この最近ツインなんちゃらって言うんでしょ最近ね。
これ双子コーデ。
双子コーデ、それそれそれそれ、
はい、そうなんですよ、
ね、こういうさ、はい、コスプレの衣装ってどうやって調達してるの、マムちゃんって？
ネットで買いました。
ちなみにおいくら？
5-6千円で買えます。
あ、そうなんだね。
はい、そうなんです。いっぱいヒットしちゃうんですよ、白雪姫コスプレってやると、うんうんうんうん、だからその中でも何がいいのかを見定めながらやんないといけないんで、
う
ん、
どうやって見定めるの？
いや、正直正解がわからないんですけど、うん、まあこれ買ってちょっと薄っぺらさはあったんですけど、うん、まあこの値段でリボンもついてまあいいかなっていう感じでしたね、うんうん、
で届いて、
はい、
着てサイズとか大丈夫？
あ、サイズは大丈夫でした。
お、はい、じゃあもうそれだいたい買う前にサイズもちょっとある程度チェック、
まあ、ある程度チェックして、まあ、大きかったらなんかリボンとか留めたりとかできるかなと思って
じゃあ今年のハロウィンは白雪姫で、
はいはい、なりました。
ちょっと歩きましたか？
歩きましたね。
ど真ん中のあたりを
結構目立ってたと思いますね
いや本当にねニュースでねいっぱいやってましたからね。
そうですね。
まあでもほらちょっとこうコスプレとかすると、 こう現実からちょっと離れた感じのね、
確かに
楽しみ方があって、
そうですね、日本人はやっぱりはっちゃけたりあんまりしないじゃないですか、うん、だからこういうイベントっていい機会なのかなって思います、うん、私もそうですし、
ね、変身願望とかあるの？
ありますね。
ねえ、でもほらクリスマス過ぎたらもう正月だから、
はい、そうですね、でもお正月は、うん、あの成人式があるので、
いや、マムちゃん二十歳だから、
はい、
成人式なの来年。
そうなんですよ。
あら、おめでとうございます。
ありがとうございます。
成人式私も来たわ、振り袖で
なんか思い出とかないんですか？
う
ん、
雪が降った、
ね
え、マムちゃん成人式は着物、は
い、着物です。母の着物を着ます。
お母さんが着た、はい、成人式で着た振り袖、
はい、そうです。それで母の妹も着てるんで、うん、私で3人目なんですよ。
すごい、はい、マムちゃん普段着物とかは？
私はあの 高2の時に一回時代劇出たので、うん、その時に着たのと、うん、あとは毎年夏に浴衣でお祭り行くので、
うん、いいよね、はい、お祭りね。でもほら、じゃあ浴衣意外と着てたら、まあ着物のね、なんとなくこう、
そうです ね着付けは一応できます。
できるけど、
自分で、
はい、でも振り袖はまたちょっとね。
そうなんですよね。
このお母さんの振り袖ってこれまでに着たことってあるの？は
いはい、まだないんですよ。でも12月に前撮りがあるので、うん、その時に初めて着ます。
いや、じゃあもうすぐじゃない？
もうすぐなんですよ。
ねえ、
はい、
でもほら今女子大生でしょ、
はい、
女子大生でなんか今流行ってることってないの？そういうコスプレ系で。
コスプレで流行ってるのは制服を着ることですね、うん、
制服って
高校とかの制服なんですけど。
そっか、
はい、
数年前まで着てた、
はい、
自分の制服をもう一回着たいっていうのが女子大生は流行ってるの？
そうですね、多分懐かしさとか、うん、JK ブランドに対する憧れというか。
確かにね、私もね、はい、この年になってもね、女子高生の格好したいと思うもん。
わかります？
わかります。険しい顔してる向こうの人が。いくつになってもそういう格好したいとは思うのよ。着るか着ないか別としてね、
はい、そうだから、うん、やっぱり街中でちょっと歩くのはちょっと
の
ね、
ダメなんだ。でもまだまださ、
はい、
もうまだほらまだ二十歳だし。
いや、でもいけないです、さすがに。
思うんだ、
はい、だから、うん、ディズニーランドとか、うん、夢の国に行ってそう、
なるほどね、
そう、制服を着るっていうのが、うん、いいかなっていう感じで流行ってます。
ディズニー夢の国でね、
夢
を叶えてるんだ、
はい、
それは楽しそう。
そう、それで舞浜駅で着替えるっていう、う
ん、なるほどね、
現実に戻るっていう、うん、
まあでも現実的にはほらもう間もなく成人式の前撮りで、
そうですね、
ね、振り袖を着て大人の仲間入りですよ。
仲間入りです ね
もう女子高生の制服のことなんか忘れちゃうかもしれませんよ
でもまた着たいです、制服。
そうですよね、はい、思い出もあるしね、
はい、私いっぱい持ってるんですよ、なんちゃって制服を。
やだ
あ、趣味とかじゃなくて、うん、普通に なんか集まっちゃって
なんちゃって制服が、
はい、
じゃあこのなんちゃって制服の写真っていうか、なんちゃって制服着てきて
六本木にですか？
そうです
それは浮いちゃいますね。
浮いちゃいますね、どっかにスカウトされちゃうかもよ。
そうかもしれない、はい、
じゃあ来年はね、成人式ということで、
はい、
マムちゃん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
配信おめでとうございました。
おめでとうございます。
パチパチパチパチパチ。それではここで一曲お聴きください。ザ・京都コネクションでフルサークル。
Many times you've been around anything I did. Many times you made me sleep. Many times you were strong when I needed you to be. Thank you for that. I'll never forget all those days.Never forget what it's like to be with you. times I left you alone. Forgive me if I did. Many times you saw me cry. Now I know what you've been through. All the things you did just to see me smile. I'll never forget all those days. I'll never forget what it's like to be with you.
ウィークエンドリコメンドタイムリッスン。
この番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りしました。
ウィークエンドリコメンドタイムリッスン。
はい、というわけでエンディングでございますが、
はい、もういい気分だ。
出来上がっちゃってるよ。はい、そんなわけでね、はい、今週もやってまいりました。
やってまいりました、うん、皆さんはどんなクリスマスのご予定がありますか？
なんとなく聞く感じ。そのなんとなく聞く感じなのよ、ええ、私はどうせおいおいおいおい。
小磯さんはクリスマスどうするんですか？
もちろん何の予定もありませんが、私
募集中ですか？
してないかな。私は一人で生きられる男なので大丈夫です。
もうそういうことにしたんですか？
まあ来るものは拒まずですけど。
そりゃそうですよね。そうですよ、
はい、
可能性は常に、あの門戸は開いてるようなので、門戸は
開いてるようなので、はい、フルオープンです。
じゃあもし聞いてる方で小磯さんにあの何かもうクリスマス
無理するなよとか言われたんだけど、
ディレクターの田所さんから、ね、はい、コメントがありますけども、そうそう、なのでね、本当は寂しいんです、小磯さんも。小磯さんも寂しいので、もしこうクリスマス小磯さんと一緒に過ごしたいな、過ごしてもいいよという方はですね、こう何かしらちょっとコメントなどですねいただけるとありがたいかなと思います。
はい、
ありがとうございます。